補助金ポッドキャストです。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声により提供します。さて、本日2025年12月23日からですね、公募が始まりました中小企業新事業進出促進補助金。今回はこの第3回公募の要領、この資料1枚なんですけど、これをあなたと一緒にこう徹底的に深掘りしていきたいなと思ってます。
はい、
初めて補助金を考えるという方にも、ああそういうことかと腑に落ちるように、専門用語はなるべく噛み砕いていきますね。で、今回のミッションなんですけど、この複雑に見えるルールの中から、あなたの会社が本当にこれを使うべきかどうか、それを判断するための本質だけを抜き出すことです、
ええ、
具体的にはまずどんな会社が対象なのか、それから何にお金が使えるのか、そして、なぜ国は今既存事業とは違う新しい挑戦にこれほどのお金を出すのか、この3つの問いを、羅針盤みたいにして早速探検を始めましょうか。
はい、よろしくお願いします。
ではまず一番根本的なところからいきましょうか。そもそもなぜ国はこんなに大きな金額の補助金を用意しているんでしょう、資料の冒頭に事業の目的って書いてありますけど、読むと中小企業が企業規模の拡大、付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としますと。つまりは新しい挑戦で会社を大きくして儲けを増やして、従業員さんのお給料は上げてくださいねということですよね。
まさにその通りなんですけど、実はここにはもうちょっと深いメッセージが隠されてるんですよね。
ほう。
これは単に新しい機械を買うなら手伝いますよっていう、そういう単純な設備投資の補助金じゃないんです。これは会社の、言ってみれば体質転換とか第2第3の収益の柱作りを国が本気で後押しするための、極めて戦略的な一手なんですよ。
体質転換ですか。
ええ、もっと言えばこの賃上げと付加価値向上っていうキーワード、これは政府からのかなり明確なシグナルでして。
シグナル。
ええ、体力があって成長意欲も高い、いわば優等生的な企業に投資を集中させたいっていう、一社一社の挑戦を通じてこのちょっと停滞気味の日本経済全体の構造をダイナミックに変えたいっていう大きな野心があるわけです。
なるほど。
なので申請書では単に計画を述べるだけじゃなくて、我々はこの投資によって5年後地域経済を牽引する存在になるんだみたいな、そういう気概を見せることが実は審査員の心に響く隠れたポイントになりますね。
はあ、なるほど。ただお金をもらうっていうよりは国の経済戦略のパートナーに選ばれるぐらいの気持ちが必要なんですね。
おっしゃる通りです。
そのパートナーシップの対価として用意されている金額もこれすごいですよね。従業員数によっては最大7,000万円、賃上げ特例を使えば9,000万円にもなると。
ええ、で補助率は1/2、公募期間は本日から令和8年3月26日までと。これだけ大きな金額が動くってことは当然、誰もがもらえるわけじゃないですよね。
そうなんですよね。金額が大きい分求められるものも、そしてクリアすべくハードルも非常に高いと。その中身をこれからじっくり見ていく必要がありますね。
では最初の関門に進みましょうか。多くの人がまず気になる、うちの会社は対象になるのかという点ですね。国が支援したい企業のイメージを理解するために、まずはどんな会社がこの補助金の招待状を受け取れるのか、その条件を見ていきましょう。
はい、基本は中小企業の定義ですよね。例えば製造業なら資本金3億円以下、または従業員300人以下。小売業なら資本金5000万円以下、または従業員50人以下といった具合で。
ええ、ただここからが重要でして、その条件をクリアしていても入れない見えない壁みたいなものがあるんですよ。
見えない壁？
ええ、公募要領に補助対象外となる事業者というリストがはっきり書かれてまして、ここが結構見落としがちな落とし穴になるんです。
落とし穴ですか。具体的にはどんなものでしょう。
特に重要なのが4つありますね。まず1つ目はみなし大企業。
みなし大企業。
はい、これは例えば親会社が大企業で、その株式の半分以上を所有されているような、実質的に大企業の支配下にある中小企業は対象外というルールです。役員の兼任状況なんかも見られますね。いわば見た目は中小企業でもバックに大企業がいるなら自力で頑張れるでしょうと、そういうことですね。
なるほど、わかりやすいですね。じゃあ2つ目は。
2つ目は従業員数が0名の事業者ですね。この補助金の最終ゴールの一つがさっき出た賃上げですから、そもそも給与を支払う従業員がいない個人事業主の方などは対象にならないということです。
ああ、なるほど。
そして3つ目が、これが意外なんですけど、直近の利益が大きすぎる企業。
ほう、利益が出すぎてもダメなんですか？
ええ。過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、もう十分に儲かっているので、補助金はもっと困っている企業へということで対象外になります。
面白いルールですね。最後の4つ目は何でしょう？
これも非常に重要です。特定の補助金を最近受けた事業者であること。
ああ。
具体的には、以前に話題になった事業再構築補助金とか、ものづくり補助金なんかを、今回の締め切り日から遡って16ヶ月以内に採択されていると、今回は申請できないんです。いわゆる補助金のはしごはできませんよ、というわけですね。
なるほど。つまり、本格的に何時間もかけて事業計画を練る前に、まずこの対象外リストっていう名の地雷犯をチェックして、自社が当てはまらないかを確認するのが、もう最初のステップだと。
まさにその通りです。
では最初の関門を無事クリアしたと仮定しましょう。次のエリアは経費の迷路ですね。ここには使える道と一歩踏み入れると対象外になるっていう落とし穴が混在していると。まずこの迷路の地図ともいえる大原則から教えてください。
はい。この補助金には絶対に守らなければならないルールが一つありまして。
ほう。
それは経費の中に必ず機械装置、システム構築費、または建物費のどちらか一歩、あるいは両方を含まなければならないというものです。
つまり新しい事業の核になるような何かドカンと大きな投資が必須だということですね。
まさに。広告宣伝費とか専門家への謝礼だけで申請することはできないんです。あくまで事業の根幹をなす設備とか建物への投資があって、それに付随して広告費なんかも認められるという構造ですね。
なるほど。
機械装置、システム構築費は事業専用の機械やソフトウェア、建物費は事業所の建設や改修の費用です。ただ土地とか建物の購入や賃貸料は対象外なので、そこは注意が必要ですね。
核となる投資に加えて、新製品のパンフレットを作る広告費とか専門家への相談料なんかも使えると。ただこの迷路には落とし穴もあるんですよね。よくある勘違いとかありますか？
ええ、たくさんあります。一番多いのは、会社の経費なら何でも OK という誤解ですね。
ああ、やりがちですね。
例えば、事務用のパソコンとかスマホ、オフィス家具みたいに他の事業にも流用できてしまう汎用的なものは、たとえ新事業で使うと主張しても認められません。
あくまでこの事業でしか使わないと断言できるものが対象と。
そういうことです。経費の使い道もかなり厳しく見られるわけですね。
はい。
特に価格の妥当性っていうのは厳しくチェックされます。税抜き50万円以上のものを発注するなら、原則3社以上から見積もりを取って、比較検討した記録を残す必要があります。
ほうほう。
面白いのは、中古品も対象になる場合もあることです。ただし、その場合も古物商の許可を持つ3社以上から相見積もりを取るといった細かいルールがありますけどね。
あ、中古でも OK なのは選択肢が広がって良いですね。
そうですね。ただここにも上限という名の壁がありまして。
上限？
ええ。例えばさっき出た広告宣伝費は、計画している新事業の売上見込み額の 5% までという上限が設定されています。
なるほど。
要するに、あくまで新しい事業の核となる投資が主役、会社の経費すべてが対象になるわけではないというこの線引きをしっかり理解しておくことが、この迷路を攻略する鍵になりますね。
さあ、誰が何に使えるかという地図を手に入れました。ここからがいよいよこの補助金の核心部ですね。ただ申請すればもらえるわけじゃなくて、事業計画で達成を約束しなければならないいくつかの非常に重要な要件という名の、まあボス戦が待っていると。
その中でも、まあ最強のボスが一つ目の新事業進出要件です。これこそがこの補助金のコンセプトそのものと言えますね。
はあ。
具体的には2つの新規性を証言しなければなりません。まず、製品等の新規性。
製品の新規性。
はい。これは、これから作ろうとする製品やサービスがあなたの会社にとって全く新しいものであるということです。過去に少しだけ製造していたものをもう一度作り始めるというのは認められません。
なるほど。 社内での完全な初挑戦であると。でもそれだけだと、例えば既存のお客さん向けに新商品を売るだけでも良さそうに聞こえますけど、そこはどうなんですか？
あ、良い質問ですね。そこがまさに2つ目のポイントで、この要件の厳しさなんです。求められるのは市場の新規性。
市場の新規性。
ええ、つまり新しい製品やサービスを提供する相手、顧客層もあなたの会社にとって新しいターゲットでなければならないということです。長年付き合いのあるお得意様向けに単に新しいメニューを追加するだけというのではダメなんですね。
うわ、製品と顧客の両方が新しくなければいけない。これはハードルが高いですね。
まさに自社にとってのダブルでの初挑戦が絶対条件なんですよ。既存事業の延長線上では決して認められないという強い意志の表れですね。そしてこの定性的な要件に加えて、具体的な数字の目標というボスも待ち構えています。
それが2つ目の付加価値諾要件と3つ目の賃上げ要件ですね。付加価値額という言葉が出てきましたけど、これって単なる利益のこととは違うんですよね。
ええ、そこをよく混同されるポイントです。付加価値額っていうのはざっくり言うと、営業利益プラス人件費プラス減価償却費を足したもので、まあ会社が生み出した価値の総量を示す指標ですね。
なるほど。
この補助金では事業が終わった後3年から5年の間にこの付加価値額を年平均で 4.0% 以上成長させる計画が求められます。
そしてもう一つの数字の目標が賃上げ要件。これもかなり具体的ですね。
はい、2つの選択肢があります。一つは従業員1人当たりの給与を、あなたの会社がある都道府県の最低賃金が過去5年間で伸びた率以上に上げること。もう一つは会社が支払う給与の総額を年平均で 2.5% 以上上げること。どちらかの達成が必要です。
ほう。
例えば資料にある表を見ると、東京都なら年平均 2.8% 以上、徳島県なら 4.3% 以上の1人当たり給与アップが目標になります。
なるほど。自分の会社の地域の数字をまず確認する必要があると。しかしここまではまだ計画の話ですよね。本当にシビアなのはこの後だと聞きました。
その通りです。ここからがこの補助金の最大の注意点であり、覚悟が問われる部分です。今お話しした賃上げ要件、そしてもう一つ、事業場内の最低賃金が地域の最低賃金より常に30円以上高い水準であることという要件、この2つにはですね、目標値未達の場合補助金返還義務ありという非常に重いペナルティが課せられています。
返還義務ですか？それは厳しいですね。つまりこれって国からの応援資金っていうよりは、むしろ成果を問われるシビアな投資に近いと考えた方がいいわけですか？
まさにその通りです。計画通りに賃上げが達成できなかった場合、その達成度合いに応じて受け取った補助金の一部、場合によっては全額を返還しなくてはなりません。
全額？
ええ。実際以前を似た補助金でコロナ禍の特需で売上が急増して、その反動で賃上げ目標を達成できず数千万円を返還したなんてケースも耳にします。
うわ。
計画は希望的観測じゃなくて最悪のシナリオも想定して立てる必要がある。これがこの補助金が単なるばらまきではない成果連動型である何よりの証拠ですね。
相当な覚悟を持って臨む必要があると。よくわかりました。ではいよいよ申請だとなった時に、その前に済ませておくべき手続き上の準備について、特に時間がかかるものがあるそうですね。
はい、2つあります。まず GBIZ ID プライムアカウントの取得です。
GBIZ ID、
ええ、これはいわば会社のデジタル印鑑証明みたいなもので、国への電子申請を安全に行うために必須の ID です。これがないと損そば申請のスタートラインに立てません。取得に1週間、場合によってはそれ以上かかるので、もう今すぐにでも申請すべきですね。
締め切り間際に ID がないって慌てるのは最悪のシナリオですもんね。もう一つは
一般事業主行動計画の策定と公表です。これは仕事と子育ての両立支援なんかに関する会社の計画のことで、これを両立支援の広場っていう国のサイトに掲載する必要があります。
はあ、
この掲載手続きにも 1,2 週間かかることもあります。どちらも計画の中身を考えるのと並行して、今日からでも手続きを始めるべき作業ですね。
ありがとうございます。最後に、この補助金に取り組む上での心構えについて何かアドバイスはありますか？
公募要領にわざわざ外部支援者活用時の注意という項目が設かられているのが、もうすべてを物語ってるかなと。
ああ、そんな項目があるんですね。
ええ。高額な成功報酬を請求したり、経費の水増しを提案したりする悪質な業者に注意してくださいっていう国からの強いメッセージですね。
特に重要なのは、事業計画の作成自体を外部に丸投げすることは明確に禁止されている点。発覚すれば採択後でも取り消しになります。
あくまで事業の主体は自分たちであると、その計画自体がある意味テストされているようなものなんですね。
まさに。補助金獲得がゴールになってはいけないんですよね。この補助金は自社が本気で実現したい未来の事業計画があって、その実現のために活用する、まあツールに過ぎない。このスタンスが申請を成功させ、ひいては5年後の事業そのものを成功させる上で何よりも不可欠だと思います。
ありがとうございます。さて、ここまで中小企業新事業進出促進補助金の要領を深掘りしてきました。本日の探検で分かった重要なポイントを最後に整理しましょうか。
はい。
まず一つ。これは単なる設備投資の補助金ではなく、会社の新しい柱を作るための国の経済戦略に連動した極めて戦略的な投資であること。2つ目、対象者や経費には細かいルールがあり、特に申請できない対象外リストに当てはまらないか最初に必ず確認すること。そして最も重要な3つ目、賃上げという成果への強いコミットメントが求められ、もし達成できなければ補助金を返還する。というシビアなリスクを伴うこと。
そうですね。この補助金は未来への投資計画を具体的に、そして真剣に描くための非常に良いきっかけになると思うんですよ。
ええ。そこで最後にあなたに一つ問いかけをさせてください。もしあなたがこの補助金を活用できるとしたら、自社のどんな強みを生かして、どんな新しい顧客にどんな価値を届けたいですか？その挑戦が5年後、10年後のあなたの会社をどう変える可能性があるか、ぜひ一度じっくりと考えてみてください。
補助金ポッドキャスト。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声により提供しました。